仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。慣れておられない方は前座席のポケットにリーフレットをご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許しください、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものあればなり。アーメン。聖書をお読みいたします。本日与えられました聖書箇所は、コリントの信徒への手紙2、1章3節、新共同訳聖書の325ページ上の段です。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。お祈りいたします。主なる神様、猛暑だった夏の暑さから少しずつ朝夕の涼しい風を感じ、日の暮れる時間が早くなっていくことを感じる季節となりました。人が住むこの世界を絶妙に、そして正確に時を刻んで季節を巡らされていることを改めて感動いたします。神様、人にはそれぞれ考え方の癖があるように思います。私には自分のプライドを捨てきれずに、人一倍高く自分が傷つくこと、 傷つけられることを敏感に感じ取る癖があります。しかし神様は主イエス・キリストを通して許してください、主の食卓に招かれることを心から感謝いたします。8月の最終日に信仰の先輩である方をあなたの身元にお送りしました。人の生涯はとても一言で語り尽くすことはできません。それほど一人一人の人生は大切な深遠な重いものです。先日の賛美歌191番の3節、神は絶えざる祈りを聞き、涙に変えて歌をたまわん、この歌詞に歌えなくなりました。絶えず教会のために人のために祈っておられた姿を思い出したからです。また涙が歌に変えられない時期ですけれども、どうか主が私たちに慰めを与えてくださいますように。世の不安悲しみの中にあってこそ、主に頼らざるを得ない私たちの真実信仰のバトンを受け渡された私たちの使命があります。私たちをどうか主が支えて教会を正しい道に歩ませてください。今朝も思いを新たにし、使徒パウロの手紙から御言葉を受け取ります。語る大沢先生に天からの聖霊を送り、聞く者に心を開き、主の御言葉は正しく、御業はすべて真実、主は恵みの喜びと裁きを愛し、地は主の慈しみに満ちている、私たちに慈しみを与えください。このお祈りを主の家族お一人お一人の祈りとともに、主イエス・キリストの御前にお捧げいたします。アーメン。人信条を告白いたします。人信条も先ほどのリフレットにございます。人信条、人信条、我は天地の救い主全能の主なる神を信ず、我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
聖書の中には慰めという言葉がたくさん出てきます。まあ、簡単な検索システムを用いても慰めという言葉が日本語聖書の中にも、旧約から新約まで合わせて105箇所出てまいります。 でその中でも特に私たちが読み始めている第二コリント書の中にこの慰めって言葉は数多く出てくる大切な言葉となっています。この慰めという言葉をめぐって私たち教会が特に印象深く思い起こすのはハイデルベルク信仰問答と呼ばれるおよそ500年前のドイツのプロテスタント教会が生み出した文章の最初のページの言葉ではないでしょうか。そこでは問いと答えの形式で私たちキリスト教会の信仰の真髄が語られていきますが、その最初の問いの一番とその答えはこういうふうに私たちに語りかけるんですね。答えはまあ一部しかご紹介しませんけども、問1、こういうんです。生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか。あなたのただ一つの慰めは何ですか。答え、私が私自身のものではなく体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実の救い主イエス・キリストのものであることです。まあ、続くんですけども、あの信仰問答っていうのはまあたくさんいろんな文章がありますけれども、まあ、その信仰問答がどういう性格の文章なのかっていうと大体その問いの1とその答えを見れば分かるんですね。一番言いたいことをその問1に込めるっていう、まあ、そういう性格を持った文章で、このハイデルベルク信仰問答っていうのは日本の教会にも広く知られ大切にされているこの信仰問答なんですけれども、まあ、なんでこれがこんなに広がったかなって思うと、やっぱりこの慰めっていう言葉ですね。慰めっていうなんていうか心にそれだけで迫ってくるような言葉、まあ、それが聖書の全体、教会が語っている指針の一番大事なことなんだと、そうその問答が言い表そうとしているっていうことが、まあ、なんていうか心を打つっていうか、まあ、私たちにとって興味深いことだと思うんですね。教会に来るとき、キリストの福音に出会うとき、一体何がこの身に起こるのか、私たちが慰められるっていうことが起きるんだ。この信仰問答は聖書の言葉に呼応しながらそういうふうに語るのであります。それこそ多くの人たちがこの信仰問答の問一とその答えに慰めを受けてきたわけですけれども、しかしまた別の側面から言えばこの聖書の語る慰めということを私たちは本当に十分味わい尽くしているのだろうかということももしかしたら問う価値のあることかもしれません、まあ、私は特にそう思わされます。というのは聖書の全体は慰めなんだっていうのは、まあ、とってもなんていうか印象深い言葉のようですけれども、もう一方から言うとですね、一般的な言葉遣いからすれば慰めっていう言葉は私たち人間にとって本当になくてはならぬほど喜ばしいものであるか、親しいものであるか、必要としているものであるかどうか、これ少し心もとないところがあるからなんですね。例えば広辞苑で慰めっていう言葉の動詞である慰めるっていう言葉を引いてみますと、第一の意味として不満な心を鎮め満足させる、気を紛らすと出てくるんですね。他の辞書を引いてみてもこれ気を紛らすことという説明が結構出てくる。慰めっていう言葉はどうも日本語では一番欲しいもの、本来ならばこうあってもらいたいという状態が破れた時、2番目のもの、3番目のもの、代わりのもので気を紛らす、ごまかす、お茶を濁すっていうようなニュアンスが含まれているということになるんですね。例えば、まあ、旧約の中でも創世記で母サラを失った息子イサクがリベカという奥さんを自分の妻に迎えることによって、創世記の24章67節ですけれども、亡くなった母に代わる慰めを得たという表現があるんですね。こういうふうに聖書が語るとき、 それはもう手に入らない本当の状態に変わるものとして、気を落ち着けるというか紛らわすものとしての慰めについて語っているかなとも思うんですね。一方でそのことがですね、まあ、ちょっとネガティブに今説明してるんですけども、慰めっていう言葉がネガティブなニュアンスがあるってことを説明してるんですけれども、かえってこのなんていうかネガティブな部分っていうのがキリスト教の与える慰めという言葉とぴったりフィットして理解されてしまっている面があるかもしれないって思ってます。そもそも宗教というものは心の弱い人、あるいは弱い立場に嫌おうなく追いやられてしまった者たちのための代用物ではないかっていう、まあ、日本での平均的な宗教理解があるんじゃないかと思います。悲しみの中にあるもの、苦しみの中にあるものにキリスト教はその問題そのものを解決することはできないとしても、じゃあどんな慰めを提示し心を穏やかにさせることができますか。まあ、ここまではっきり言わなくてもですね、教会が宗教として一般の社会から求められていること、問われていることは大体こういうことなのではないかなって思うんです。例えばハイデルベルク信仰問答は、まあ、今から500年前の文章ですけれども、そこでもなんていうかもうこの宗教理解の尻馬に乗っかりまして、まあ慰めなどといういわばセンチメンタルな言葉でキリストの福音を理解したのかと、これは問うてみる必要価値はあるかなと思うんですね。そしてもちろんハイデルベルク信仰問答が理解したキリストの福音による慰めというのは、そんな弱々しいですね、心を撫でるだけのような知らせではないのであります。第一、日本語においても慰めという言葉はもう少し見直されても良い言葉かもしれません。慰めという言葉ですね、これ漢字では思い起こしてもらうといいんですけれども、心っていうのが下にあって、上にちょっと読みづらい字が載ってるわけですね。でこれ日のしっていう字なんですよ。上に載ってるのは心の上に日のしというのが載ってると。で日のしって何かっていうと、まあちょっと古い日本語ですけれども、日でのすと伸ばしていくっていう意味ですから、これ日のしってアイロンのことなんですね。慰めっていう漢字は心の上にアイロンが乗っかってるんですよ。まあ厚いアイロンで心によったシワをきれいに伸ばしていく、そういうイメージを持った言葉かなと思います。まあ、あまり文字からだけですね想像を膨らましていくのはどうかと思うんですけれども、でもやっぱり例えばですね、まあアイロンをかけていくからにはまず最初に洗うかななんて考えてみたり、洗って汚れをまず落とすという作業が必要かなと、そして干して乾いたら熱いアイロンをかけてシワを伸ばしていく、取っていく、こういうなんていうか慰めっていう感じのイメージっていうのは、単に気を紛らわすということではなしに、一日しのぎということでなしにですね、シワが寄った我々人間の心に、私たち自身のもとにですね、慰めようとするものが来て、丁寧に丁寧に私たちのシワくちゃになった心に最後まで付き合ってくれる、そういう慰め豊かな神のお姿を思い浮かべることができるように思う。クリーニング屋さんにシミのついた服を持っていきますと、どうしても落ちなかったシャツの首周りの黄ばみとか食べ物のシミのことを相談すると、あ、これは汗抜きが必要ですね、これはシミ抜きが必要ですね、でシワの方はですね、あ、これはプレス加工しましょうとか、いやこれはプリーツ加工しましょうとか、で生地自体にダメージがある場合はこれはもう補修をかけましょうとかですね、まあ、クリーニング屋さんに行くとですね、多彩なオプションを提示されまして、汚れとかシワとかダメージとかすっかりきれいになって戻ってくるように、 神様のくださる慰めも今日は読んでいない4節なんですけれども、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができると言われています。それが今日のこの1章3節に書かれている慰めを豊かにくださるっていう時の慰めの豊かさかななんて思ったりします。今日はちょっと言葉の話ばかりするようですけれども、今まではちょっと日本語聖書から慰めということを考えてきましたけれども、これ原文を読んでみますと、ここで慰めと訳されている言葉は実は多様な翻訳が可能な言葉が使われているんですね。で、名詞ではどういう言葉かといったらパラクレーシスって言葉、どうしてはパラカレオという響きを持った言葉なんですけれども、別にこんなギリシャ語を覚える必要ないんですけれども、この言葉単純に訳すとですね、呼びかけるっていう意味を持った言葉なんですね。だから聖書の中にこの言葉が出てくるときはいつも別に慰めって訳されてるわけじゃないんですよ。文脈に応じてこの言葉は進めるって訳されたり、勧告するって訳されたり、場合によっては戒めるって訳すことだって可能な、まあ豊かな可能性のある言葉なんですね。だから人によっては、ここはあんまりですね、このコリント信徒への手紙の2の1章3節もあんまりその慰めなんていうことに限定しないで、ここは単純に呼びかけと訳した方が良いとする人もいます。そうするとこの箇所どうなるか、こんな翻訳になるんですね。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、呼びかけを豊かにくださる神が褒めたたえられますようにっていうことになる。私はこれもなかなか、まあ、深い翻訳であるかなと思います。慰めを豊かにくださる神、その神がどういうふうに我々のところにその慰めを届けてくださるかと言ったら、慈愛に満ちた父なる神様が豊かな呼びかけをすることによって我々は慰められるんだと。神様がたくさんの言葉をかけてくださるんですね。悲しんでいる私に、しわくちゃになった私の心を温め、伸ばして、そして再び立ち上がることを可能にする、そういう呼びかけの言葉を私たちの心に届けてくださる、まあ、聖書によって、説教によって、聖餐によって、私たちを元気づける言葉を神様が届けてくださる。しかし、まあ、何よりも私たちが、何よりも神様が私たち一人一人に与えてくださる慰め豊かな言葉っていうのは、まあ、豊かですから多彩なような感じがしますけれども、けれどもこれ言わなければならないのは、変幻自在の言葉ではないということですね。変幻自在の多種多様な方便によって、なだめ、すかし、励まし、慰め、寄り添い、時に突き放し、時に叱咤し、悲しみや苦しみによって心がガチガチにこわばってしまった者たちに、豊富なオプションを持った豊かな言葉を用い、まるで薬箱の中から一番あった薬を取り出して処方するように、今のあなたの状態にはこの言葉がいいよね、なんていうふうにですね、私たちが欲している言葉をかけてくれるっていうことじゃないんですよ。神様の呼びかけの言葉は慰め豊かなんですけれども、その豊かな慰めの言葉っていうのは、実はただ一つの呼びかけ、ただ一つの言葉に集約するものだと言ってよいと思います。聖書によって、説教によって、聖餐の食卓によって、慰め豊かな神様、呼びかけ豊かな父なる神様が私たちにお送りくださる、本当に私たちを慰めることができるただ一つの言葉というのがあると。それは何か、御子イエス・キリストです。神が示してくださった唯一の、そして究極な神の言葉であるイエス・キリスト、そのお方こそが神が私たちに 届けようとしておられる豊かな慰めの言葉であります。呼びかけの言葉であります。神様の言葉を聞きたい、神様の思いを知りたい、神様の慰めを得たいと思ったらどこに行けばいいのか。例えば神の言葉を聞こうと我々がですね、願ったとしますね。そうすると我々日本に住む者がすぐに思いつくのは、教会に行くっていうよりもむしろ自然の中に出ていくことじゃないかなって思います。山に登ったり、川に赴いたり、海を目指したり、手つかずの自然に向き合ったり、あるいは人間の手では作り出せない大きな力を秘めた自然の姿を見て、それを瞑想でもしているとなんだか神様の声が聞こえてきそうな気になってきますね。自然の中にどっぷりと身を浸しながら、この頭上に広がる満天の星空の先にもさらに永遠のように広がる宇宙があるんだ、海見ながら終わることなく寄せては返す波の営み、そういうものを頭だけじゃなくてこの五感でフルに感じながら過ごしていると、なんていうかね、狭くて四角い部屋の中で起きている出来事っていうのがなんだかバカバカしくなってくるっていうか、全てそういうものはなんていうか、まあ大きな営みに比べたらどうでもいいことかななんて思ったり、自分も宇宙の大きな営みに属する命のきらめきだと思うと、何とも言えないリラックスした気持ちになれる。あ、自分は宇宙の子だ、この永遠の命の営みの中に入れられている神の子だっていう角度から自分のことを神の子って思うってこともあると思うんですね。私もそういう気持ちはよくわかります。けれども神の慰め豊かな声、豊かな呼びかけはそういうところで聞こえてくるようなものではないと聖書は語るんですよ。私たちが慰め豊かな神の御声、絶えることなく語られ続ける豊かな神の御声を聞くことのできる場所、それは神の子イエス・キリストにおいてなのだというのです。そしてその御子のことをひたすら語る教会の言葉、説教と聖餐においてだというのです。慰めという言葉の元になっている呼びかけという言葉は、これ文脈によっていろいろ訳すことができると申しました。励ましとも戒めとも叱責ともいうことが訳すことができる。けれども神が私たちにしてくださる呼びかけが、まあ、新共同訳聖書がそう限定して訳したように、文脈によってどうでも変化しうるような無色透明な呼びかけではなくて、いつでもひたすら私たちを慰めようとする言葉なんだ、私たちを元気づけようとする神の言葉なんだ、そういう天の父としての神の呼びかけの言葉なんだと私たちが聞けるためには、自然なんか見てたって分かんないんですよ。与えられた人間関係なんか見てたって分かんないんですよ。神様がまことに私たちを慰めようとしておられるお方なんだって分かるのはイエス・キリストを見ないと分かんないんですよ。自然は確かに豊かで、まあ、恵み深く、まあ、素晴らしいものですよ。だけどその同じ自然が牙を向いて私たちをどうしようもないところに叩き込むことだってあるんですよ。周りの人間関係だって本当に私たちを生かしてくれるありがたいものですよ。でもその人間関係に苦しんで、なんていうか自分の存在が小さくなっちゃうこと、なんていうか無価値なものと思えることだってあるんですよ。私たちが本当に神がいつも変わらずに私たちの慰めの父であるということを知るためには、そういうものを見てちゃいけない、イエス・キリストを見なきゃいけない、 イエス・キリストを見ることが許されている。イエス・キリストの出来事、イエス・キリストそのお方がいつも神の言葉として私たちの前に現れていてくださるから、神の言葉聞こうと思ったらイエス・キリストを見ればいいから、神様の言葉をただこのイエス様を通して聞くことが許されているから、説教の言葉と聖餐の印によって御子がいつもこの私たちの味方として共にいてくださるという、その教会に託された言葉において神様の声っていうのはいつだって慰め豊かな父の声として聞くことが許されるんですよ。聖書の言葉、説教の言葉が慰めとして響いてくるためにも、やっぱりそこにイエス・キリストを見出さなければならないんですよ。苦しみの中にあるとき、悲しみの中にあるとき、聖書をパッと開いてそこで見つけたほんの小さな言葉に慰めを受けるという経験をした方も多いと思います。そこでそういう聖書の言葉がどうして私を慰めることができたのか、そこで私たちを慰めることが、聖書が慰めるということをしたときね、それは考えてみると、ちょっとためになる言葉をその中に見つけたとか、自分の生活に適応できそうな言葉を見つけたとかいうことではなしに、私たちがたまたま開いたその中に出てきたほんの小さな小さな言葉に出会ったとき、そこで主イエスを見出すということが起きたときに慰められたんじゃないでしょうか。豊かな呼びかけの言葉、しかも最終的には慰めとしてのみ響く神の豊かな言葉っていうのは、これはただお一人真実の神の言葉、神の心そのもの、その方以外からは私たちがどんな出来事からもどんなものからももう神の言葉を聞く必要のない神の思いそのもの、一人子イエス・キリストに出会ったから慰められるんですよ。私は今日の説教を準備しながら旧約の呼ぶ記のことを思い出していました。旧約聖書に登場する苦しみの人呼ぶ、財産を失い、子を失い、健康を失い、呼ぶをお見舞いに来た友人たちはもう呼ぶと見分けられないほどの姿になっている彼を見て7日間絶句してしまったといいます。傍らに座っていても慰めの声をかけようとしても、呼ぶの激しい苦痛の様を見ているととっても話しかけることなんてできなかったっていいます。8日目になって呼ぶはようやく口を開くんですけれども、その呼ぶの口から溢れ出る言葉っていうのは神様に向かって抗議する言葉です。自分の生まれたことを呪う声を彼は上げ始めるんです。私は友人たちが黙って7日間彼の傍らに座っていてくれたからこそ上げ始めることができた神への抗議の声ではないかとさえ思うんですけれども、まあそれは置いておくとしても、友人はヨブの抗議の声に耐えきれなくなっちゃうんですね。まあヨブが語り出すほどに元気になったように見えるからこそ、友人たちもヨブにさらに反論するってことを思いつくのかもしれないんですけれども、友人たちは豊かな言葉によって自分の生まれを呪うヨブ、また神に抗議するヨブを思いとどまらせようとするんですね。例えばあなたを疲れさせてしまうかもしれないけれど、あえて一言言わせてもらうよって。どうして今まで苦しんでいる人を慰めてきたあなたが自分が苦しむ番に陥るとそんなに弱くなってしまうのか。人間はみんな苦しむものじゃないか。むしろその苦しみから人間の小ささを思い、慈しみ深い神様のなさりように今は甘んじるべきではないか。また別の友人が言うんですよ。あなたが正しく歩んできたからといって子供たちも正しいとは限らないじゃないか。あなたとは、あなたとは、あなたと神の出会い方があり、 あなたの子供にはあなたの子供と神との出会い方があると。若くして命が絶たれたとしても、それはあなたじゃなくて子供と神との問題なんだ。それは神にお任せすべきじゃないか。神はもしあなたが正しい、あなたが苦しんでるんだとしたら、そのあなたに必ず幸せを返してくださるから、黙って待ってろ。また別の友が言うんですよ。神の御心っていうのは神秘的なものなんだ。良いか悪いか、これ最後までわからないんだ。今判断を下すのはやめた方がいい。よく言われることですが、ヨブ記を読むと、ヨブの友人たちの呼びかけの言葉、その性格は、言葉の性格っていうのは、諭しの言葉であったり、励ましの言葉であったり、戒めの言葉、何とかしてヨブの心をですね、奮い立たせようとする言葉なんですけれども、彼らの言葉っていうのは、これなんていうか、非常に信仰深い言葉なんですね。結構、しかもありきたりじゃない深い洞察を語る言葉なんですよね。私たち信仰者が座右の銘にしてもいいような言葉を次々に語っていく。まあ、これしかしね、だんだんと議論が煮詰まってくると、それこそ宗教信者らしい通り一遍のことしか言わなくなるんですけれども、前半の方はなかなか深いことを言うんですよ。今は辛いかもしれないけれども、神様にお任せしようよ、神様の正義を信じようよ、神様必ず良くしてくださるよと。まあ、実に励まし深いんですね。けれども、ヨブはそれでは慰められない、黙れない、神に委ねるってことはできない。どんな呼びかけの言葉もヨブには届かない。届かないから、ヨブの友人たちもとうとうもう一度沈黙しなければならない状況。慰めの言葉、励ましの言葉を完全に失った状況に陥っていくんですよ。そのやっぱりヨブ記を読みながら、我々が思わされるし、まあ、多くの仲介者もそういうことを言いますけれども、もしもこの状況に陥った、その地点まで至った中で、なおヨブに語ることができる者がいるとすれば、それは神だけだ。人間は全く沈黙しなければならないところがある、そういうふうに言うんです。ヨブの出来事って、なんか、まあ、とんでもない状況に陥ってしまったかわいそうな人だなって思う反面ですね、でも実は私たちもヨブの陥った地点っていうのをよく知ってるんじゃないでしょうか。まあ、私のような牧師という働きをしている者もしばしばこういう地点にぶつかっている、そういう皆さんの姿を見ることがあるんですよ。慰めの言葉をかけようもない、言葉を失ってしまう、絶句してしまう、その傍らに静かにしている以外は余計なことであるような場面っていうのがあるんですよ。だから私は、例えば人の死のとこに駆けつけるような時は、あんまりですね、その死に顔を見て、いい顔ですねとか、あるいは、あ、でも死ぬ前に皆さんに会えてよかったですねとか、あるいは苦しみが短くて よかったですねとか、いや、90歳まで生きられたら大往生ですよなんてことは私言わないんですよ、あんまり言えない。苦しみと悲しみに寄り添う言葉っていうよりも、もしかしたら自分が納得したいだけの余計な言葉かなって思うからですね。本当は私たち、そういうところで言葉なんて失ってしまってるのかもしれない。ヨブ記っていうのは、 そういう私たち人間が置かれている状況というのをよく知っていると思います。何も愛するものを失ったばかりのものばかりじゃばかりではないと思いますよ。本当に若い人たちも働き盛りの人も今引退している人たちもみんな知っている地点だと思うんですね。けれどもそういう私たち人間の限界状況の中、絶句するほかないところにおいて、ただ一つそこに立つことのできる言葉がある。あらゆる困難の中にあってもとどまることなく私たちに呼びかけ続けている言葉、私にもあなたにもあの人にもこの人にもいろいろな深さと広さを持ったありとあらゆる苦難、他の誰とも本当には共有できず、それぞれが黙って担うほかない、耐え忍ぶほかない地点に向かってなお呼びかけてきて、そこに飛び込んできて、励ましでもなく戒めでもなく叱責でもなく裁きでもなく、たとえ最初はそういうような姿をして私たちに迫ってきたとしても、最後はただただ私たちの傍らに慰めとして、ただただ私たちの傍らにある慰めとして私たちの心を訪れ、そこから決して離れることなく私たちの心にそれ以来永遠に住み着いてしまう言葉があるんですよ。その言葉とはイエス・キリストです。神の思いそのものであられるイエス・キリストそのお方です。旧賛美歌の257番にこういう歌詞があります。十字架の上にほふられたまいし、こよなく清い御神の子羊、我がため悩みを忍びたまいし、御恵み下にも尊し。主イエス・キリストの十字架、この方の痛みっていうのは他の誰でもない、私たちのため、私たちの悩みのためであったと言います。この方が負った十字架は他の誰も代わってになってくれないんですけれども、この方だけはまさに私たちの罪と弱さを担ってくださったと言います。慰めとも呼びかけとも訳されますパラクレーシス、パラカレオという言葉は、これもっと直訳するとですね、傍らに呼ぶっていう意味があるんですよ。それは私たちの傍らにおられる方の声なんですよ。十字架に至るまで、黄泉に至るまで徹底的に私たちを追いかけてきて味方になってくださる方の声なんです。あらゆる苦難に呼びかけることのできる神の豊かな慰めとは、見えない言葉である説教と見える言葉である聖餐の食卓の言葉が指し示しているただ一つの言葉、十字架のキリスト、インマヌエルのことであります。私ははっきり申し上げたいと思いますが、私たちが苦難の中にあるとき、私たちが罪の重荷に打ちひしがられているとき、私たちが見上げるべきは救われた自分でもなければ神の子となった自分でもありません。我が悩みを負いたも十字架のキリストです。自分のことは忘れてしまって、ただただこの十字架のキリストを見上げることが許されているんです。だってこの方が私たちのことを担っていてくださるから。そこにあらゆる苦難を乗り越える命があります。そこに豊かな慰めがあります。この私たちにとって慰めであることは、苦しみを乗り越える力を持った超人として生まれ変わることではなく、このキリストの所有となることであります。このお方はどんな私であっても捨てることなく十字架と黄泉に至るまで担い通してくださる。 探しに来てくださる、連れ戻してくださる、これが、これだけが私たちが信じることの許可されている神の最後の言葉、究極の神のご意志であります。神は褒むべきお方であります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、ひたすらあなたをお褒めする以外に今私たちにできることはありません。すべてあなたがしてくださいました。どうぞそのような救いに預かったものとしてこの地上を歩んでいくことができますように、またこの知らせを、まだこの知らせを知らずに苦しんでいる者たちに語り伝えることができますよう、私たちを用いてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
賛美いたしましょう。賛美歌242番、旧賛美歌の242番です。
お祈りいたします。慈愛に満ち憐れみ深い主なる神様、皆を賛美いたします。イエス・キリストは神の子でありながら人として生まれ、私たちが味わう苦難のすべてを担う救い主として地上においでになりました。この方を信じる信仰により意図していただき、信仰が成長していくことができることを教えていただき感謝です。新型コロナウイルスの感染が拡大し、初めて半年以上が経ちましたが、未だ収束の見通しもつかないまま経済の回復が叫ばれます。感染の最終的な権限は医療介護の抵抗力の弱っている方々がいる場所となっています。どうか医療者や介護者、医療者介護者が今も苦難の中で戦っています。どうか私たちは偏見や差別ではなく敬意を持って感謝する心を人々にお与えください。大沢瑞希先生が今回復の途上にありますけれども、どうぞ全てを守ってくださるあなたによって回復がもたらされますようにとお祈りいたします。今捧げた私たちの献身の印です。どうぞ清めてお持ちください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前の捧げいたします。
アーメン。
主要な報告をいたします。今週の予定は15日火曜日 AA 集会、祈祷会は16日の水曜日午前と午後の部があります。水曜日恵みの分かち合い1と2が祈祷会の後、18日の金曜日は第3金曜日読書会が10時半からあります。今週の祈祷テーマは会堂での礼拝、家庭でのそれぞれの主日礼拝のために白衣教会を覚えて、新型コロナウイルスの収束と病床にある方、その家族、医療従事者および関係者のために、7月豪雨で被害を受けた沖縄教区の三郷教会のために、水木牧師の回復を覚えて、求道者が守られ導かれますように、6つのテーマがありますので、曜日ごとに一つという形もいいかなと思います。ただいま新型コロナウイルス拡大傾向にもありますので、ホームページでの礼拝音声を続けております。体調の悪い方、その他の事情で会堂礼拝にいらっしゃらない方は引き続きそちらをご利用ください。 YouTube での礼拝ライブ配信は自宅で会堂と同時に礼拝を捧げたい方のために行っておりますが、当日を過ぎますと削除をされ聞くことができなくなります。翌日からはホームページの礼拝録音をお聞きください。それでは祝祷構想を持って1週間共に過ごしましょう。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
Thank you.
それでは報告の2をいたします。個人情報が